苦しい時や悲しい時に人から慰められた経験のある人は多いだろうと思います。人は慰めを必要とする存在です。慰めるとは、人の悲しみや苦しみが少しでも軽くなるようにと相手に寄り添い、その思いを受け止めながら愛の言葉を持って関わることであると言えます。主イエスの誕生から500年以上も前のこと、慰められることを必要とした人たちがいました。それは捕囚生活のため異国のバビロンで暮らしていたイスラエルの人たちでありました。ではなぜこの人たちは慰めを必要としたのでありましょうか。その答えは、イスラエルの民が計り知れない苦しみの中にあったからでありました。一体何があったというのでありましょうか。ソロモン王以後、イスラエルは北イスラエルと南ユダに分裂していまして、周辺諸国から攻撃を受け続けていました。北イスラエル王国はすでにアッシリアという大国によって滅ぼされておりまして、南のユダ王国もまたついにバビロニアという国によって、このエルサレムをはじめ国全体がなくなってしまうほどに大きな打撃を受けてしまっていました。そして何人もの人たちがバビロンへと連れ去られていってしまったのであります。捕囚されてしまったんですね。それゆえイスラエルの民は大きな悲しみと苦しみの中に生きていかなければならなかったのであります。そしてこの時から数十年が経ちました。神はイスラエルのことを決して忘れてはおられませんでした。この数十年の人々の苦しみや悲しみを受け止めておられました。そして今やペルシアという国によって神はイスラエルの民を苦渋の生活から解放し救おうとされていたのです。イスラエルの人々の苦しみと悲しみを思いますと、それは単に政治的な屈辱ですとか経済的な貧しさだけではなかったでありましょう。むしろ信じていた神がまさに異国の神々に屈服してしまったかのような事態にあって、この神への信仰、神への信頼の喪失という苦しみと悲しみであったと言えるでありましょう。経済的なこと、あるいは政治的なことよりも、まず何よりも信仰を、神への信頼を失ってしまったことにおける苦しみと悲しみであったと言えるでありましょう。それゆえ本日与えられましたイザヤ書40章1節で神はこう言われるんですね。慰めよ、私の民を慰めよと。これは文字通りイスラエルの人たちを慰めなさいということです。もう悲しまなくともよい、苦しむことはないのだと、バビロンにいるイスラエルの人たちに告げ知らせよと神はそう言われているんです。それはイスラエルの民がバビロンから解放され、バビロンの支配から自由になることを意味していました。2節にはエルサレムの心に語りかけよと言われています。心に語りかけよと、ここでエルサレム、そして彼女と言われているんですけれども、これは言うまでもなくイスラエル、あるいはイスラエルの人々のことを意味しています。慰めは人の心に向かっていきます。この語りかけよと訳された言葉は、熱き愛を持って語るという意味があります。熱き愛を持って語るというニュアンスなんですね。ですから大方の英語の聖書は Speak tenderly to Jerusalem と、つまり優しく愛を持ってエルサレムに語るというふうに訳していました。また以前の口語訳聖書では 年頃に語れと訳されていました。年頃に語れと、つまり真心や親しみを持って優しく語りかけよと言われているんですね。要は人々に語られるのは単なる意思疎通のための言葉ではなく、心に語りかけられる、魂に訴える愛の言葉、すなわち主なる神の言葉なのです。人間としての優しさやいたわり、寄り添いを超えた神の愛の言葉、まさに神ご自身がイスラエルを優しくいたわり、寄り添うようにして慰められる、ここに慰めよ、慰めよと語られる神の御心があるのです。神ご自身がイスラエルに優しくいたわり、イスラエルを優しくいたわり、寄り添うようにして慰められるということです。しかも一節で私の民よと言われています。私の民よ、あなたたちの民よではなく、私の民よであります。神は私たち一人一人を、私の誰それ、私の愛する誰それ、誰誰として、そして関わってくださるんです。まあ、私でしたら、例えば私の愛する小林、皆さんの名前もその後に来ると思うんです。私の誰それと、私の愛する誰誰として関わってくださるんです。その私たち一人一人に大いなる神の慰めが与えられるのであります。ある仲介者はこう記していました。慰めの動機は人にあるのではなく神にある。慰めの動機は人にあるのではなく神にある。慰めよと語りかけられ、呼びかけられる神のメッセージが、そのまま神ご自身からの慰めなのであります。長きにわたって歩んだ苦役の日々、苦渋の日々、補修の日々から解放されるという慰めの恵みが、神ご自身のメッセージとして心に語られる今、その慰めの先にあるのは心の回復です。心の回復であります。苦渋の日々を送っていたイスラエルの悲しみと苦しみは、今や神の御計らい、ご計画の中で、新たな祝福の中に生きる喜びと平安へと向かっていくのです。イスラエルの苦しみと悲しみは、今や神のご計画の中で、新たな祝福の中に生きる喜びと平安へと向かっていきます。そしてこの心の大きな変化は、悲しみや苦しみから喜びと平安へと向かっていく、この心の大きな変化は、イスラエルの民がこれから歩んでいくべき道によって示されるのであります。御言葉は道によって示しています。神の慰めを豊かに与えられるイスラエルの民は、これから一体どこへ行くのか、どこへ向かって導かれていくのでありましょうか。イスラエルの歩むべき道であります。言うまでもなく、それはユダヤの国、彼らのふるさとエルサレムでありました。バビロンからユダヤ地方まで行くのには、大変に長い道のりを歩いていかなければなりませんでした。しかもこの両国の間にはアラビア砂漠がありまして、当時そこを通っていくことはできませんでしたので、メソポタミアの川沿いを北上していかなければなりませんでした。つまり北に上がってさらにシリアから南下する、南に降りていくというのが安全なルートであったようです。しかし3節はこう言われているんです。呼びかける声がある、呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せと。 荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。神は今やこの大きな砂漠、すなわち大きな荒れ野に道を通しなさいと言われているのです。しかもその道は人々が通りやすい広い道でありまして、決して険しくない道となるというんです。なぜそんなことができるというのでありましょうか。砂漠に道を通すなどということは、2000数百年前には本来できるはずがないことです。しかし五節はこう言っています。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。主の栄光がこうして現れるのを肉なる者は共に見る。主の口がこう宣言されるのだ。神にはできないことはない、神にできないことはないと聖書は記しています。人間にできなくとも道は実現されると主の宣言として預言の御言葉は記しているのです。主の栄光がこうして現れる。砂漠に道が通るのはそれが人間の働きではないからです。慰めの主なる神ご自身がこれを実現されるのであります。イスラエルの人たちのために神ご自身が険しくない安全な広い道を荒れ野に通してくださるのであります。八節に注目したいと思います。草は枯れ、花はしもぶが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。草や花はいつかは枯れてしぼんでしまいます。人間をはじめ限りある命を生きる者はすべて同じ弱さと限界の中にあるのだと。しかし神は違う。神の言葉はとこしえに立つと言われています。これは永遠にあり続けるということです。永遠にあり続けると、まさしく神は永遠であられる。全知全能にして永遠なる神の言葉によって荒れ野に広く安全な道が通されていくのだと、そう言われているのです。慰めの源である神の言葉、それは先ほど申し上げた通り、まさしく神の愛、失礼、神の愛に他なりません。源、慰めの源である神の言葉、それは先ほど申し上げた通り神の愛に他ならない。神の愛とはどのようであるのか、まあこれは例え話でありますけれども、あるところにとても固い鉄の塊があったというんですね。これを砕こうとしていろいろなものが使われました、試されました。まずはじめに斧が試されたんですが、鉄はびくともしません。次にノコギリが使われたんですけれども、鉄が砕けるどころか逆にノコギリの刃がすっかりこぼれ落ちてしまいました。さらには金槌が使われて鉄の塊を打ち叩いたんですけれども、むしろ金槌の方が飛ばされてしまったという。そして最後に使われたのはなんと火でありました。火は鉄の周りにつきまといながら鉄をしっかりと抱きしめました。この熱い火によって硬い鉄の塊は溶け出していったという。神の愛はまさにこの熱い火のようであります。神への信仰と信頼を失ってしまい、今や苦しみ悲しみの中にあったイスラエルの人たちのいわば鉄のような固く冷たい心は、この熱い火のような神の愛によって溶け出していくのであります。イスラエルへと向かう、ふるさとエルサレムへと向かう広く安全な道は、まさしく この熱い火のような神の愛によって実現するんです。実現するのです。斧でもノコギリでも金槌でもない、いわば人間世界の知恵や力によってではなく、まさに熱い火のような神の愛が広く安全な道をイスラエルに向けて、ふるさとエルサレムに向けて、荒れの荒れ地に通していくのです。それは慰めに満ちた神の愛が今やイスラエルに与えられるということであります。慰めに満ちた神の愛が今やイスラエルに与えられるということ、この良き知らせをイスラエルの人々に伝えなさい、告げ知らせなさいと旧説はそう記しているんです。なぜなら神の愛を先頭にして、イスラエルの民はみんなが広く安全な道をこれから歩いていくことになるからだと。イスラエルの民のために神ご自身が通される広く安全な道、それは時代を超えて全世界の人々を苦しみや悲しみから解放し救い出される道であります。私たち一人一人に与えられる救いの道、恵みと平安の、恵みと平和の道であります。そしてこの道は神に従い、神に導かれていく私たちの人生を表しているんです。神の愛に導かれ、神の愛と共に歩んでいく人生であります。こんな話があります。以前にも話したことがあるかもしれませんが、一人の老人がですね、金貨を一枚持っていました。そしてある日、その金貨を通りかかった子供に与えたという。子供はとても喜んでこう考えました。この金貨をお母さんにあげることにしよう、これできっと必要なものが買えるに違いない。そして家に帰ってから実際に母親に金貨を手渡しますと、母親はとても喜びました。そしてさあこの金貨で何を買おうかと考えていた、その時ドアをノックする音がしました。ドアを開けますと見知らぬ人が立っていまして、何か食べるものを与えてほしいと求めてきました。母親は考えました。自分たちは何とか暮らしていけるけれど、この貧しい人はそうではないのだろう。母親はそう考えて、子供からもらった金貨をその人に与えました。この人は母親にお礼を言ってからこう考えたと言います。これで当分は食べ物をいっぱい食べることができる。そしていつもの場所にも帰ってみますと、そこに横たわっている人がいました。貧しい人はその体の不自由な人を見ながら、もう何かを求めることさえできないのだろうと思いますと、手に持っていた金貨を寝込んでいるその人の手にしっかりと握らせたという。数日経ったある日、最初に金貨を手渡した老人が、子供に手放した老人がですね、町の中の路地を歩いていると、金貨を持って寝込んでいる人に出会いました。老人はその人の近くに寄ると、抱きかかえて近くの病院まで連れて行こうとしました。その時、抱きかかえられたその人は喜びのあまり、涙を流しながら握っていた一枚の金貨をその老人に手渡したといいます。これはあくまでも例え話でありますが、与えられた恵みが巡り巡って元の音に戻っていくという、そういう例え話ではありません。この例えは伝道と、私たちの伝道と礼拝を物語っているんです。実は人々に手渡された金貨とは、まさしく神の愛としてこの世界に降りてこられた主イエス・キリストの恵みに他なりません。で、この金貨を手にした人たちはみんな、 金貨を与えるという心、愛の心を与えられていきました。いわば新たな人生の道が与えられていった人たちでありました。つまり金貨を与えられた人たちはみんなキリストの恵みを分かち合う伝道をしたということになります。そして最後に老人に抱きかかえられた人が本来の持ち主であった老人に金貨を手渡したというのはまさしく喜びと感謝の思いであったでありましょう。これこそ、この喜びと感謝こそこの礼拝なのです。老人は主なる神を表しています。この体の不自由な人が金貨を手渡したのは喜びと感謝の思いから私たちが礼拝を捧げたということです。私たちが毎週ここに捧げる神への礼拝なんです。慰めの神は私たちの人生に広く安全な道を通してくださいます。この道こそ主イエスキリストの恵みに他ならないのです。主イエスこそ私たちの心を神の御心へと導いてくださる愛と平和の道であります。この愛と平和の道が私たちのもとにやってこられるのを一緒に見つめていくとき、それが対抗せずアドベントです。予言の言葉は十節で力強くこう語っています。見よ主なる神、見よ主なる神、神ご自身が通してくださる愛と平和の道をしっかりと見なさいと、そう言われているんです。私たちのもとに来られる御子イエスキリストをしっかりと見つめていなさいということです。見よ主なる神。アドベントとは本来この迫ってくるというイメージがあります、ある言葉なので、到来するとか現れるといったような意味があります。もちろん待ち望むという、私たちが待ち望んでいくという意味もありますけれども、本来はですね、迫ってくる、やってくるというイメージです。アドベントというのはつまり何かが現れいでてやってくる、何かが始まるといったようなニュアンスです。つまり神の愛の働きが今や人間となられ現れいで私たちのもとにやってこられる、神の愛の技が始まる、これを祈り待ち望みつつ見つめていく、これが対抗節アドベントなんです。いよいよ来週の日曜日はクリスマス礼拝です。24日夜にはキャンドルライトサービスがあります。25日はクリスマスです。私たちの生きるこの世界に現れいでやってきてくださる御子イエスキリスト、慰めと希望の神が与えてくださる愛と平和の道を心静かに見つめていく一周の歩みであるよう共に祈りつつ、喜びと感謝を持ってクリスマスを迎えたいと思っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。御子イエスキリストの恵みによって慰めに満ちたあなたが私たちとの間に広く安全な道、愛と平和の道を通してくださったことを覚え、心より感謝いたします。あなたの恩愛の証としてこの世に来てくださった御子キリストを確かに見つめていく一周の歩みでありますよう、そしてどうか荒れ野や荒れ地のような私たちの心が整えられて、喜びと感謝を持ってクリスマスを迎えることができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。